トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
くんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。さまざまな障害について本日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に教えていただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。先生、今日はですね、はい、前回に引き続きダウン症
候群
の
第2回目ですね。
第2回目と。うん。いうことになっております。
そうですね、はい、前回というか2週間前、はい、まずはその基本的なところですね、
はい、
ダウン症候群のダウン の名前の由来と、あとよく言われている21のトリソミーというのは何なのかということを説明していたと思います、
はい、
じゃあ、今週はですね、実際にそのダウン症候群の方がどういった、まあ、障害というかそういった症状を持っているのかというのをちょっと説明したいなと思います、まあ、これ大きく分けると3つあります。まずはその人を見たときに、まあ、ダウン症にはそのこういった特徴がありますよっていうのと、あとはその実際にそのダウン症候群の方と接するときに、例えばその知能とか、あと精神状態とか、そういったのがどうかっていうの、それとあともう一つはですね、やっぱり見えないところ、内臓にもやっぱりちょっと変化が来てる場合があるので、それについて、ちょっと難しいかもしれませんけど説明をしていきたいと思います、
はい、
まあ、実際皆さんダウン症候群の方、いろんな接している方もいらっしゃれば、はい、街の中で見かけたりとか、テレビでもですねよく見かける機会があるので、どういったことなのかっていうのは大体イメージできるかと思うんですけども、
はい、
一般的に教科書的に言われているものとしてはですね、まず特徴的なのはやっぱり目ですね。
目
がやっぱりですね、ちょっと切れ上がってる、
うん、
目をしている、
ちょっと、
目尻
がですね、ちょっと釣り目っぽい感じ、
うんうんうん、
それとあとは右目と左目の感覚が広いとも言われています、
うんうん、あ、なるほど。
それとあとあんまりこれはじっくり見ることはないと思うんですけども、顔がやっぱりちょっと平坦というか、これ なぜかというと鼻がですね、
はい、
やっぱりちょっと低いから平坦に見えてしまう。それとあとこれもちょっとよく見てみないとわからないことなんですけども、
はい、
頭って基本的に丸もしくはまあちょっとそれに近いような形になってると思うんですが、
はい、
ダウン症候群の方の場合には、まあ、上から見たらって言っても、ね、ないかもしれませんけど、うんうん、前後に短いっていう、
前後に短い、
じゃあ横に広いんですか。
そうですね、横に広く、
上から見るとまあ通常は正円だとして、うん、楕円形に見える、横長の楕円形に見えることがある
があるという、
なるほど、
そういう特徴があるみたいですね。あとは手とか足とかそういった特徴もありますけども、今日はちょっとそれは言いません、うん、
はい、
それと、やっぱり成長の速度ですね、成長の速度はやっぱり同じぐらいの年齢の方と比べるとやはりゆっくりなので、
はい、
やっぱりこの方今何歳ですかって聞いて何歳と言ってもやっぱりそういう障害のない方に比べるとやっぱり少し体が小さいのかなといった感じがありますね、
うん、
それと次はですね、あと知能とか精神状態なんですけども、
はい、
まあ、これは体と一緒でやっぱり成長はゆっくりしてますので、
うん、
知能指数でいうとだいたい平均では50前後、
うんうん、
やっぱりどちらかというと少し知能指数としては少し低いのかなといった感じはありますので、うん、実際に接するときにはやっぱり少し丁寧に、
うん、
理解してあげる、ちょっと理解にも少し時間がかかりますので、
うん、
ちょっとこちらが少し大きな気持ちを持って、
うん、
接していただけると、うん、ダウン症の方も理解していただけるんじゃないかなと思います、う
ん、たくさんの情報をバーッと与えるんじゃなくて、ね、一つ一つこう、うん、こうだよこうだよっていう形でっていう、うん、
そうですね、別にその IQ が低いから悪いというわけではなくて、逆を言えばですね、はいはい、ものすごく丁寧だと思うんですよね。
なるほどね。
こういうことしか自分ができないっていうのはおそらく分かってると思うので、じゃあ自分の中でどういうことをしていこうかなっていうのはきちんとできると思うので、
はい、
全くできないわけではないと思うんですよね。それはやっぱりこちらが理解してあげることによって彼ら の, ね、今まで見えなかった力を引き出してあげるということもできるんじゃないかなと思います、はいはい、まあ見た目と知能とかそういうのは皆さんも大体予想はついてると思うんですけども、
うんうん、
今日ちょっと、皆さんに覚えてほしいのが体の中見えないところですね、
はいはい、
見えないところでどういったものが現れてくるのかというのですけども、
うん、
一番やっぱり多いのはですね心臓、
心臓、
うん、心臓にやはり何らかのですね、あの形とか、あと働き方の異常、ちょっとこれ話すと、うん、僕どっちかというとそっちが専門なんで、言おうと思ったらいくらでも喋れるんですけど、
まあ、止まらなくなる、
止まらなくなるので、それはちょっとストップしますが、はい、やっぱりあの 40% ぐらいにですね、やっぱりあの心臓の病気が多い、うん、でそのまま成長していく場合もあれば、やっぱり何らかの処置が必要になってくるっていう場合もあります。これはあの人によっても様々ですね。
なるほど。
それとあと、腸ですね。腸っていうとお腹ですね、
はい、
小腸とか大腸とかそういったものがあるんですけども、うん、あのダウン症候群の方の場合にはですね、うん、この腸っていうのはもう一本につながってると思うんですが、ダウン症候群の方の中にはですね、この腸が途中で途切れてしまってる場合があります、で、あの途切れる場所によってはですね、やはりそのままだとやっぱり生まれてから排泄ができなくなってしまうので、
で
ね、やっぱりそれはやっぱりいけないことですから、はい、それをちょっと手術をしたりとか、そういったことも必要になってくるんですね。
なるほど。
うん、で、あとはその他としてはですね、まあ耳、
はい、
やっぱり実際に聞こえにくくなってたりとか、
はい、
そういったこともありますし、あと目ですね、
はい、
目についても視力の障害、実際に見えにくくなってたりとか、そういったこともあります。
うん、
あとはですね、もう一つあの言われているのが甲状腺って言って、甲状腺って聞いたことあります？
甲状腺聞いたことありますね。
ありますよ。くんちゃん聞いたことあります？
聞いたことはありますけど、詳しくはでもちょっとね、
あの首のところにあるですね、
はい、
あのホルモンを作る、
はい、
あの臓器なんですけども、だいたいあのイメージとしては、あのネクタイ、あの蝶ネクタイを首にしますよね、
はい、
そんなイメージ、形としては蝶ネクタイみたいな形をしてます。
あ、そうなんですね、うん、
で、あの甲状腺っていうのはですね、よくあのある有名なあの女性歌手の方が、
うん、
あのそれの、甲状腺の病気でよく言われているのがバセドウ病っていうのなんですけども、
あ、聞いたことある、
うんうん、あの甲状腺の、ですね、ダウン症候群の場合の方の場合にはだ、ですね、バセドウ病っていうのは甲状腺の働きがすごく活発なことなんですけども、
はい、
ダウン症の場合はそっちではなくてですね、逆にちょっと甲状腺の働き方が少し弱くなってますよっていうケースもあるそうです。
うん、
なので、まあ、いろんな症状は出てきますけども、
はい、
だからあの実際に接するときにはですね、もしかしたらこの人はこういうことがあるかもしれないっていう、あのやっぱり成長が少し遅いっていうのもありますし、
はい、
あの体がやっぱり生まれてくるまでに内臓がきちんとできてなかったりとかするので、そういったところは理解していただけたらいいのかなと思います。
すごい、初めて知ったことがいっぱいでした。でなんか見ただけで結構ダウン症の方ってわかるじゃないですか、だから見た目ばっかりしかわからないから、その内臓のこととか全然知らないから、
目から入ってくる方がね、やっぱインパクトあるし、
いろいろ抱えてらっしゃる方もいるんですよね。
だから本人だけではやっぱで、やっぱりその周りを見ている家族の方もですね、いろいろと大変な思いをされているんじゃないかなと思うんですね。
あの効果とかではジョイクラブって言って、
はい、
あのダウン症の、ダウン症候群の、まあ、病気を持ってる子どもたちとかが、
はい、
楽器を演奏したりとかして、こうライブやったりとか、あと僕も去年あのドラマに出させてもらった時の、
はい、
主演の方がダウン症の方で、あのすごくそのセリフ覚えがすごい大変っていうのはなんか見たりして、あ、なるほどと、なんかやっと腑に落ちたって感じですね。
だからまあいろんなところで大変な面もあるかもしれないんですけども、
はい、
全くそのできないわけじゃないですよね。あの皆さんもご存知だと思いますけど、やっぱり今永野さんが言ったように、あのいろんな活動をされている方もいれば、働いている人もいるし、
ですよね、
で、書道とかで有名になった人もいますよね。で、俳優として映画に出ている人もいます、
はい、
でこれ先週もちょっと紹介したんですけども、
はい、
また今週また別のものとしてですね、まず一つがエリートサラリーマンが出会ったダウン症の青年との交流を描いた8日目というですね、
8日目
8日目と書いて8日目というんですけども、そういった映画があるのと、
はい、
あともう一つですね、ある事情で親と離れ離れになったダウン症候群の子供を引き取ることで、自分自身も新たな人生のスタートを切ろうとちょっと奮闘しているあのダンサーと、あと警察官を描いたチョコレートドーナツという映画があります。 で実際にですね、8日目ではあまりダウン症候群 の疾患についてはあまり言われてどういう状況かというのはあまり説明されてなかったんですけども、はい、チョコレートドーナツの中ではですね、今日ちょっと言ったことは少し紹介されたりもしています。
ああそうなんですね、
はい、で今日の音楽なんですけども、ね、はい、このチョコレートドーナツから少し、取り上げたいと思います。で、まあ、細かな、はい、ストーリーはちょっと言いませんけども、
はい、
この一番最後にですね、出演者がもうその人が実際に自分で歌ってるんですけども、はい、I shall be released という歌を歌ってるんですね、
はい、
でこの歌の元々の原曲じゃないですけども、元々はボブ・デュランという、多分僕よりも文ちゃんとか長野さんの方が詳しいんじゃないかなと、かなり有名な方ですよね、
はい、
その方が
神様ですもんね
その方が1970年代にですね、この曲を出してたということで、こちらの方を紹介したいと思います。じゃあ聞いていただきたいと思います、はい、ボブ・デュランで I shall be released です。